日も一日お疲れ様、何かいいことあったかな、さあ始まるよ。
いらっしゃいませ、ゲイティッサーテネレッツァへようこそ。バリスタの平田恵美です。このセリフ言うの久々。あ、すみません。はい、このポッドキャストでは、主にゲイバイ男性を中心に、LGBTQ+、ソジマイノリティ、セクシャルマイノリティにご理解のある全ての方々を対象としてお話をしていこうと考えています。今回の配信は第23回となります。1年ぶりですね、はい。こちらのネットラジオ番組ではリスナーの皆様からのハッシュタグのツイートを募集しています。ハッシュタグのマークをつけてゲイテネでお願いします。カタカナ4文字ゲイテネですね。こちらのタグをつけて、何かこう簡単で大丈夫なので、もしよかったらですね、番組のこう感想とか質問とか、そういう投稿ね、お願いしたいと思います。はこんなタイミングで電話かかってこないで。ということで、リスナーの皆さんお久しぶりですね。改めまして平田恵美です。前回ですね、第22回、ゲストにこう新田さんをお呼びして、いろいろこう体験談をこうぶちまけた回が あれがね、収録が去年の10月4日だったんですね。で、今これ収録しているのが10月12日なので、なんと1年空いちゃったんです。1年と8日空いてしまいました。いやー、なんかまあこれは一つ、まあ継続できてないことにはなるっていうのはもうこれは自分で認めてますね。まあ季節一つ分ぐらい空いてしまった時点で、まあ一つ失踪したことになるんですかね。まあそこのところはこう他の人から、あれこれ言われる前に、まあ自らね、ここは容疑を認めておきましょう。僕は継続できなかったです。自首します。なんか記者会見みたい。なんか時の流れも感じますよね。僕今24歳なんですけど、配信始めたタイミングは12月だったんですけど、その時はギリギリ22歳でした。誕生日1月なんで、でまあ来年の1月になればもう25になるわけでしょうね。一人の配信者が22から25になるんですよ。感慨深いですね。もうそんなに経つ。いや、この2年間ぐらいで自分は何か成長したかな。とか思っちゃうけど、いや途中ねちょっと悲しいこともあってね、まあ思うように継続できてなかったじゃないですか。それでこうちょっとこう後ろ向きな内容の DM が来たことがあったんですね。まあこの番組のね、その更新が楽しみだったのに、なんかピタッと止まってしまって寂しいですとか、あとはまあ新しいね、こうまあ家の中での趣味を獲得できたと思ったらね、継続してくれないなんてちょっとがっかりです、残念ですみたいな、なんかそういうのを言われたこともありました。まあ確かに継続できてなかったのは僕の方ですし、そうだな、自分はちょっと他の配信者と比べてちゃんと続けることができてなかったんだなっていう、なんかちょっと悲しい気持ちになった時もあるんですけど、まあでもそういうそのまあなんていうのかな、まあ催促というか苦情というか、それはそのまあこんなことを言ってはいけないのかもしれないけれど、その聞く人の都合ですよね、それって。なんかこちらにはこちらの事情があるというか、あとはそのまあ楽しみとして趣味として配信してる分があるので、まあそのこれは仕事ではない趣味としてやってるというか、なんか僕もちょっと考えが変わりましたね。こう YouTube とかでね、その結構コメント欄 で、まあ、ファンの方がコメントしてるじゃないですか、あの毎回楽しみにしてますとか、あ次も頑張ってくださいとか、うん、あのまあ、次の動画が待ちきれなくてあの通知登録しましたとか、いろいろ、まあ、そういうことをね、あの書いてる人がいて、でいや それは全然いいことだと思うし、むしろそうやってね、あの配信者さんをこう応援してあげるっていうのは大事なことだと思うんですけど、でももしかしたら一部の配信者の方は、あ楽しみにしてくれてる人がいるから急いでまた動画作んないとっていう、そのプレッシャーを感じてる人がもしいるならなっていうふうに思ってしまったんですね。僕としてはその次回も楽しみにしてますっていうのが、なんかこうなんだろうな、その僕すごい作業に時間がかかっちゃう人なので、それでなんかこう期待を背負う感じがちょっとこうなんかリラックスできない感じになっちゃったっていうか、なのでまあ個人的な考えではあるんですけど、まあどちらかというと それまでに配信した分に対して、まあ面白かったとか、あのもう一回聞こうと思うっていう風な、ことを言ってもらった方が、まあ僕個人としては、まあ、精神的な負担はないかなっていうところですかね。まあそんなことを思ってしまう人は少ないとは思うけれど、ちょっと個人的にはその、次回分まだですかっていう風に言われてしまうのはあんまり聞き心地が良くなかったですかね。なんか本当の意味でその依存ではなく応援っていうことであれば、なんかまあこちらの 僕という人間のその特性をちょっとこう受け入れていただけないかなっていう風な、なんかそれはわがままかもしれないけれど、まあでもそれがまあ事実ではありますので、はい。なんかね、こうポッドキャストの配信はこういろんな人とつながりを持ちたいとか、そういうね、まあ前向きな目的がいろいろあったんですけど、ね、なんかこんな、なんか悲しい気持ちになってしまうならやめてしまってもいいかなって思った時もあったんです。ただちょっとその中であの思い出したことがあってですね、あのこれはかなり前の番組になりますけれど、あのワン太郎のワンワンワンマンショーっていう番組ご存知ですかね。開始が2012年なので、ゲイポーの中ではかなりの先輩になるわけですけど、それでね、途中3年間ブランクが空いたっていうことがあったんです、この番組ね。第6回が2012年の7月で、第7回が2015年の2月ということで、いや普通ね3年間も空いちゃったらね、いやさすがにちょっともうフェードアウトしようかって思う人が多いと思うんです。それでも再開したんですよね、万太郎さんは。まあもちろんね、そのブランクがあっただけあって、まあ喋り方忘れてしまったとか、こう途中ね、あの結構僕はここが面白かったんですけど、あのまああんまりそのなんかなんだろうな、アドリブでペラペラ喋るのが不得意だったみたいで、それでこう途中言葉が出てこなくて口を一生懸命パクパクしてるんだけど、あの目の前のその録音のね画面のタイムだけがどんどんあの動いていって、すごい焦りを感じるというふうなことをおっしゃってて、僕はそれをこう確かあのなんか昼夜逆転して徹夜してて、あのなんか朝日が見える頃の時間帯にこうコンビニで何か買ってたと思うんですけど、なんかその帰りになんとなくその回聞いてて、でも すごい頑張ってるのが分かったから、それでなんか あ頑張れ頑張れっていう風に思いながら聞いてたっていうね。なんかそれを思い出して、3年間空いても頑張ったんですよ、ワン太郎さん。だから1年しか空いてない自分なんてって思うと、ちょっともうちょっとだけ頑張ってみようかなっていう気になったんですよね。というわけで、まあワン太郎さんがこれを聞いてるかは分かんないけれど、ちょっとワン太郎さんにお礼を言います。ワン太郎さん、あの時に第7回を収録しようって思ってくださってどうもありがとうございます。あの時の何気ない配信だったかもしれないけれど、あれから7年が経ってこの平田エビとかいう、無名の、配信者にとってね、それがとても勇気になりました。逆に自分もこう何気なく、配信したのがこう誰かにとっての、喜びになったり幸せになったりする可能性があるんだなっていうことを改めて感じることもできました。本当にどうもありがとうございます。なんか何かの拍子に 本人に伝わっているといいな、このメッセージなんかね、僕ポッドキャストってこう一つ心のタイムカプセルだと思うんですね。まあ、自分の配信もまあたまに聞き返すことがあるんですけど、こうやっぱ2年もね経過してるので、やっぱ今の価値観と昔の価値観がちょっとこう食い違いは あるんですよね。で、あの頃ってこういうこと考えて生きてたんだっていう、その自分が自分に対するこう再発見があるんですよね。でまあ別にそれはこう、まあ、声じゃなくてもこう文章に書いたりしてもいいんだけど、なんかその声だけを取り出して聞くっていうこの感じがすごくこうなんか精神活動のなんか表出寄りだなっていうふうに思うというかね。テネレッツァ、僕は今年の5月からですね、熊本の実家におります。まあ来年の春ね、また愛知に戻ろうと思ってるんですけど、でまあポッドキャストをまああんまりこうガツガツ配信できてなかった期間がすごい長くて、何をしてたのかなっていうふうにこうまあリスナーさん思ってらっしゃる方もいるかもしれないけど、まあ一つこう YouTube で最近ね、ゆっくり解説っていう、まあ東方プロジェクト の霊夢とマリサのキャラクターを使ったなんかスピンオフ的な、なんか、まあ、パロリ的なやつがあるじゃないですか。あれハマったんですよ。すごい専門的だもん。なんか別にその人に何か教えるっていうことで生計を立ててるとかいうレベルじゃないけど、でもその民間のちょっと詳しい人っていうのが日本中にこんなにもいるっていう、なんかそれがこうなんかあすごいな、なんか素敵だなって思ったんですよ。まあもちろんね、こう自分が勉強して楽しいからそういう知識を身につけたんだと思うけど、その身につけた知識を他の人に伝わる形で配信していくっていう、なんかそういう活動をしてる人がこんだけいるっていうのが僕は素晴らしいことだと思ったんですよ。で、まあ、もちろんいろんな動画見ていろんなジャンル見て、本当に面白いなと思って見てたんだけど、一つちょっと思ったことがあって、僕もどっちかというとそういう動画を作りたい側の人なんですよ。まあなかなか行動に移せないけどね、そのやっぱその自分の本能としてなんか他人に何かを教えるっていうのがすごい好きなんですよ。でなんかそれがこうラジオの配信の中でもね、こう他の人とはちょっとこう違う台本のこだわりっていうかさ、なんかまあ楽しいとか面白いっていう風に、思ってもらえればそれで十分なんですけれど、配信の違いは感じるんですけど、なんかそれと同じくらい、いやむしろそれよりもなんかためになるとか学びになるとか考えさせられるとか、なんかそういう感想をリスナーに持ってもらえたらいいなってっていう気持ちを持って配信しちゃってますね。だからなんかこう他人が発言しないようなこと発言したいなとかさ僕結構希少価値に対するこだわりがありますので、何かこう身のある内容にしたいなって思っちゃうから、なんかまあついついこう事前準備凝っちゃうんだろうなって思いますね。今回のまあ1年ぶりの収録っていうことで、ツイッターでまあダメ元でちょっと呼びかけてみたんですね。そのお便りを、よかったら送ってくださいっていうふうに呼びかけたら、まあ収録3日前の呼びかけだったんですけど、なんと2つも届きました。すごい嬉しいめちゃめちゃ嬉しかった。なんかちゃんと自分の番組が認識されてるんだなっていう喜びああやってツイッターで呼びかけてみるもんですね。なんか第24回を収録する時があってもなんか同じことしてみようかなってちょっと思いました。はい、じゃあありがたく紹介させていただきます。ラジオネームひよこさん、20代のゲイの方です。こんにちは。エビさんの配信は内容も面白いですが、自分で作曲して歌詞なども作られていて尊敬しています。質問があります。今年も残りわずかですが、どのように過ごしたいですか？また来年はどんな1年にしたいと思っていますか？よかったら教えてください。 それではお久しぶりの配信楽しみにしてますという内容でした。いやー嬉しい、めっちゃ嬉しい。まあ、あの作曲に関してはね、あの僕は一応それが専門分野ですので、まあ、一応そのこの番組っていうのはゲイのポッドキャストということで、こう、まあ、話す内容もですね、こうゲイのことにしてたんですよ。まあ、言い方変えると、そのゲイとは関係ない内容は制限してたっていうことです。ただまあたまにそのレギュラー会と別のところでね、そのそうだな、例えば、まあこうたくさんの人がカラオケで歌うようなやつ、あのポップスの、まあ、楽曲のなんか、それはどんな風に作曲されてるのかっていうのを僕が解説するみたいな、まあとてもマニアックな内容にはなると思うけど、でも一部の人はそういうのをなんか楽しんで聴ける人がいるかもしれないですね。まあちょっと考えておきます。で、質問が2つありますけども、まあ後の方先に答えようかな。来年はどんな1年にしたいのかっていうところで、まああのもうそうだね、まあ、実家に帰ってきてからもうすぐ5ヶ月っていうところですけど、あの一つやったことがあって、あのまあ24にして、まあ、やっとこさですけど、あの自動車学校に行きました。で、まあ、無事ですね、あの9月の初めの方に、免許が取れたんですけど、ただまあまだ全然取り立てで、あの勝手が分かんなくてですね、あの、まあ、親の車を借りて、まあ、両親にもですね、あの、まあ、一緒に乗ってもらって運転の練習してるんですけど、まあ、なかなか危なっかしいですよ。交差点の右折、進路変更、あと極めつけ、あの駐車ね。もう全然あのまだまだ危なっかしくて、自分一人のこうね裁量でちょっとやってくるっていうのは、まだ自信がないんですけど、ただもうちょっと練習して、来年春にですね、あの、まあ、愛知に戻った時に、自分の判断で、まあ、あのレンタカーを借りてどっかこう遠出するっていう風な、なんかそういう時間の使い方ができるようになったらいいなって思ってるんですよね。だからまあレンタカーでこう外出するっていうのは、まあ一つ、まあ来年のね、まあ理想の過ごし方の一つには入ってるかな。もともと僕そのまあどっかの回で話してるんですけど、あの、まあ、精神的にちょっと不安定で、大学もまあ去年からもう1年以上休ん、あの休学してて、でまあいろいろ問題はあるんだけど、やっぱりあの外に出るのがとても苦だったんです。なので一つこう、まあ、自分の中で車を運転するっていうツールが増えたわけだから、まあ、そこがこう一つ、自分の中 の、 あの今日はまあ、ちゃんと外に出て、きちんとこう、まあ、人間らしくね、あの太陽の光を浴びてみようかなっていう風な気持ちになるような一つ、まあ、要素になってくれれば、それはすごく、良いことだなっていう風に思ってます。はい。でもう一つ、あの今年も残りわずかですが、どのように過ごしたいですかということで、いやー10月に入った時点でもう今年も残りわずかっていう感覚なんだ。なんか僕あと3ヶ月もあるって思っちゃう。まあでも考えてみれば、確かにそのイオンモールとかでさ、あの10月のまあ終わりってハロウィンがあるじゃん。でその次もう11月の初めぐらいにはもうクリスマスツリー飾ってあるじゃん。2ヶ月も飾っちゃうのみたいな感じですよね。いや11月ってまだもみの木じゃなくてもみじでしょ。でも同じもみ違いじゃないのとか思っちゃうけど、まあクリスマスってそんだけこう、まあ日本中がワクワクするイベントなんすかね。でまあどのように過ごしたいかっていう質問に対して、こうすごくまあベタな回答かもしれないんですけど、健康に生活することです。なんかすごい、なんか40、50の人みたいな回答しちゃったけど、なんかね、あのタレントの伊藤麻子さんが、あのまあこれ知ってる方も多いと思うんですけど、あの新年の抱負が毎年同じなんですって。生きる、そんだけ。何も特別には望まないみたいな。まあ別にそれはその、もっとやりたいことがあるのに妥協してるっていう風にも取れなくはないかもしれないけど、でもやっぱりそのまあ麻子さんもね、もう50超えて、まあ人生100年だとしたらもう後半なわけですよ。そうなってくると一つこう行き着いたのかもしれないですね、この世界で本当に大事なことっていう。なんか僕もまあ なかなか他の人と同じように社会生活を営めていなくて、その中で考えたのが、意外とこの世界でこう幸せに生きていくために必要なことって3つしかないかもしれないと思ってまあ今の時点での考えですよ、僕の。熱意と自己肯定感と体の健康、この3つ、これがあればどんな条件でも割といい感じになる気がしてて、まあそこにこうお金が入ってこないのはね、一つ僕がまだ社会人として働く経験を持っていないからかもしれないんですけどもね、親の金でぬくぬくと生活して、なんか別のいいやつだみたいな、なんかそういうふうに思う人もいるのかもしれない。ただなんか今のところはなんかそうね、なんかお金によってその得られる、ご飯がちゃんと食べられるとか、たまにはこう、旅に出かけるとかね、なんかそういうことができるのは、とても良いことなんだけど、僕はその食べたり、旅に出かけたりする、お金を使って何かをすることによってどんな心理的効果を得られるのかっていう、そっちが結構メインだと思ってるので、なんかそこの本質を考えると、お金を使うというのはただのツールでしかないのかなって思う時もあって、それはもちろん毎日のこう食べ物を確保するとか、雨風しのげる建物の中に入ってるとか、なんかそういう必需品だったらね、話は変わってくるのかもしれないけれど、僕は今結構これまでの人生の中でもかなりこうなんかいろんなことを深く考えてしまう時期にあると思うんですけど、もうちょっと幸せっていうのは何なのかっていうのを自分なりに考えてみようと思います。すいません、なんかお便りのすごく可愛らしい内容と比べてすごい重い話をしてしまった気がして、なんか申し訳ないんですけど、こんな回答でよかったでしょうかまた話しすぎちゃった。テネレッツァ、はい、ではもう一方の、お便りを読ませていただきたいと思います。ラジオネーム宮部ちゃんさんからいただきました。関東地方にお住まいの30代の、ストレートの女性の方です。びっくりですね、これまでのお便りの中でゲイ以外の方からちゃんといただいたのって初めてじゃないかな。なんか広く行き渡ってるんですかね、このラジオが。なんかちょっと嬉しかったです、僕は。なんかそうやってね、リベラルに捉えていただいてるというかね。はい、ではすいません、読みます。エビちゃんこんにちは。うつゲイルプラジのたかしちゃんから今回の収録があると聞き、お便りを書いています。私は今年の夏からツイッターを通してお友達がたくさんできたのですが、その中で初めて気づいたことがありました。声からの情報を自分はすごく大切にしているということ。持って生まれた変えられないものではあるけれど、話し方も含む、その声の中に生きてきた背景が確実に出ていると感じます。そして声を頼りに人とつながることが最近とても心地よいです。ちょっと噛んだった。エビちゃんにとって声とはどんなものですか？声で人を好きになることはありますか？教えてもらえると嬉しいです。でこの後にちょっとなんかカッコ書きでなんかPS みたいなのが書いてありますねちなみに私は高橋ちゃんの声と話し方と独特の内容が好きすぎて、3日間くらいで過去の配信分を聞き終えました。100エピソードくらいだったのかなすげえな。高橋さんっていうのはこの番組でも昔、第8回で、コラボさせていただいた高橋さんですね。いやすごいな。いやだって1個10分だとしたらさ、100個あったらもう1000分じゃん。1000分って16時間40分だって、それ3で割るとだいたい1時、1日あたり5時間半ぐらいでしょ。5時間半っつったらさ、僕この間新横浜から熊本まで新幹線乗ったんですけど、それで5時間20分でしたよ。それでそれぐらい1日中高橋さんの声聞いてても聞き飽きないって、これはちょっと高橋さん、あなたはなかなか強烈なファンを獲得したものですねすいません、まだ大当たりの途中だった。その時にエビちゃんとのコラボ会を聞き、エビちゃんの思慮深くて優しくて思慮深くて優しくて品のある声に 素敵な方だなと思ったのを覚えています、というふうなお便りいただきました。ありがとうございます。ということで、こちらも質問が2つ書いてありますね。声とはどんなものだと思うのかっていうところで、これもどっかの加工会で言ってたと思うんですけど、僕がその、最終的に行き着いた、その失敗しにくいリアルっていうのが、電話するっていうことです。事前に会う前に LINE 交換しちゃうの。まあ、僕もね、そんな内門使ってた時期は5ヶ月間ぐらいしかなかったし、まあ、全然経験としてはね薄い方だと思うんですけど、でもなんかその、やっぱり会うまでわからないっていうところがあって、で、会った後にああなんか思ってたのと違うっていうことは、要はあるじゃないですか。でもね、それが見た目が違う分には別にいいかなと思ったんです。僕はやっぱりね、声っていうのが一番、対面にはもちろん追いつかないけれど、でも写真とか文字とかに比べて声っていうその人が話してる様子を知るっていうのが一番その性格が出てると思うんですよね。このお便りの通り、生きてきた背景っていう風な言葉が書いてありますけど、これは今時の言い方をするとバックボーンってやつですよね。あと最近読んだ認知心理学の本になんかブリーフシステムって書いてあったかな。話を戻すと声を事前に聞いておくことでリアルで実際のね、その当日になって多少見た目が違ったとしても話してる感じやっぱり思った通りだなっていう風に、がっかりするみたいなのが割となくなったんですよね。実際に対面してる時のその再現度が一番高いのが事前に電話することだなっていうふうに思ったんですよね。ちょっとリアルするのに事前に電話するのめんどくさいですみたいな人は、その時点で僕とは価値観が合わないってことですよね。ちゃっちゃかやることやってその他はどうでもいいみたいな人とは知り合いたくなかったから、その僕と電話してくれる人っていうのが一つ、リアルする時の僕の、フィルターになってましたね。でもう一つ書いてあったのが、声で人を好きになることはあるのかっていうことで、ないこともないけどファーストには来ないですかね。あとはそれが間接的にそういう要因になっていることがあるっていう感じですかね。その話の内容で、その人の、人格っていうのが分かるわけじゃないですか。でその人格を知ることに目的があるので、その人ってどういう人なんだろうっていうのを知るための途中経過のプロセス、ツールでしかないような感じなのかな。さっきね、外出が苦手っていう話をしたんですけど、僕父親がすごく外出好きなので何かここ2人で違うんだろうっていうのを考えたんです。そしたらね、父親は車を運転するだけで楽しい人だったんです。僕はどこかここに行きたいっていうのがあって、そこには車を使って行かなくちゃいけないっていうふうに、移動することを外出のメインで捉えてないところがあったんですよ。そこが一つ問題だったなと思って。だから買い物で出かけるっていうのは結構外出する気になるんだけど、単純にちょっと山とか川とかを見に行くみたいな、なんかそういう外出は僕の中で全然重要度上がってこなかったんですよね。なんかそこの自分は移動してる時間、何かに乗ったりしてる時間っていうのを楽しむことがあまりできてないんだなって思ったんですよね。だからちょっと遠出とかした時にわざわざこんな苦労して遠出するんだから目的地を2つ以上設定しておかないと、なんかその苦労して移動した分の割に合わないとか考えちゃうんですよ。移動してる時間がメインじゃないので、なんかそれはめんどくさいことっていうふうに思っちゃうから、そういう思考に至るんだなって思ったんですよね。そうなってくると、この話に戻しますと、宮部ちゃんさんにとってはその声っていうのが その人の内面を知るツールではなくって、その人の声を聞くっていう、そのこう僕からするとツールでしかないものが宮部ちゃんさんにとってはそれがメインなわけですよね。なんかそこにこうここ2人 の考え方の違いっていうものが、まあ一つ見出せるのかもしれないですね。いや個人的にこのお便りはなかなか好きな部類でした。途中持って生まれた変えられないものって書いてありますよね。ここちょっと僕も同じこと思っていてなんか今の時代ってその何でもかんでも画一化されてるじゃないですか。手書きで文字を書くことも少なくなって、何でもかんでもマニュアル化してしまって、その本当に社会というそのなんかシステマティックな枠組みの中でどんどんなんか一人一人の個性っていうところが蹂躙されてる気がしていて、でもその味気ない世の中でも絶対に失われることがないなって思うのがやっぱり話し声と手書きの文字、この2つだと思います。でその自分は結局自分でしかないんだっていうのを感じられるような、ちょっとね話が脱線するかもしれないんですけど、ちょっとね谷川俊太郎の詩の途中を紹介してもいいですか。あなたっていうタイトルの作品なんですけど、まあこれ全部読むと長いんでちょっと途中だけちょっと読みますね。あなたの踏む砂は私の踏む砂とつながっている。あなたの上にも私の上にも同じ白い雲が浮かんでいる。あなたの見る海も私の見る海も灰色に暮れてゆく。それなのに今この瞬間にもあなたと私は別々のことを思う。私はあなたになれない。そのことの悲しみのあまり、私があなたを抱きしめるとしても、私とあなたがいつか同じ一つの理由で涙を流すとしても、あなたの指の指紋と私の指の指紋が違うように、あなたは私とは違うもう一人の人。あなたは誰？っていう内容なんですよね。これめちゃめちゃ好きで定期的に読んでるんですけど確か母親もこの詩が好きって言ってたかな。プライドっていう言葉がありますけれど、これはまあしばしば悪い意味で捉えられることがありますよね。その人の話を全然聞かないっていう、こう自分の思い込みだけで生きようとしてるみたいな。でそれでこうまあ、周りの人がもう無駄なプライドは捨てろよみたいにこう注意をするみたいな、なんかそういう意味合いの方がまあ使われることが多いのかなって思うんですけど、ただまあそういう意味でのプライドっていうのは前提として自己防衛っていうのがあるわけですよね。自分に自信がなくて、それで自分のこう非を認めるための心のゆとりがないわけですよね。それでまあ人の話を聞かないどころか、ひどい人になると攻撃的になるわけですよね。自己防衛っていう口実で他の人に迷惑をかけてはいけないんですけれど、でも本来のプライドっていうのは必ずなければ生きていけないものなので、だからまあ真の意味でのプライド、まあ日本語にすると自尊心とか矜持とか言いますけど、こう自分が自分らしく生きていくために必要なものだと思うので、まあそれをこうまあ僕なりに解釈すると主体性の原料だと思います。それがプライドだと思います。ですからまあ話をまあちょっと雑にまとめますけどまあそういうね、なんか自分は自分っていう風になんかこう平均とか標準とかにまあ寄せようってね、なんかしなくちゃいけないところもまあこの世間体だけでできてるような世の中ではそういう場面が多いかもしれないけれど、でもまずは自分の声と自分の手書きの文字を大事にするところから始めてみるっていうのも一つ、自分らしさっていうところをね、何かこう浮き彫りにしてくれるような あ、なんかそういう、まあ、心のお守りに、なってくれるような、なんかそういうヒントがあるようなことなのかもしれないですね。
テネレッツァ、
僕は言葉に関して結構ガチ勢なんですよ。他の人よりも多分かなりこだわりが強くて、でとりわけ話し方に関してはですね、ずっと考えてました。例えば話してる内容はすごくまともなのに、なんかこの人がそれを話すとね、なんかこういまいちみたいな感じもあるし、逆に話してる内容は全然なんかくだらないつまらないような感じなのに、話し手のその話術がすごかったらそれをなんかすごい聞き応えがあるような感じになるっていう、この違い何なんだって思ってたんですね。でもね、ちょっと考えてみればね、そのヒントは身近なところにありました。僕がずっと小さい頃から親しんできた音楽です。音楽も作曲者が素晴らしい曲を作っても演奏者がダメだったらダメな作品になるんですよ。逆に作曲者が作った作品がそんなに良い作品じゃなかったとしても、ベテランのすごい腕を持った演奏家がそれを、ね、実際に音にすることによってとても良い作品になるんです。それとそっくりだなって思った時に、じゃあ演奏家が演奏するときに気をつけていることっていうのを、普段の話し手が話すときに気をつけることとして逆輸入すれば OK じゃんって思ったんですね。なんかちょっとこう広い考え方すぎるかもしれないんですけど、まあ結局その人間が話してる様子っていうのも、まあ聴覚芸術だと思うんですね。ちょっとなんか飛んだこと言ってるかもしれないですけど、でまあまずはピッチね、ピッチ、音の高さ、あーなのかあーなのかの違い、でなんかカラオケとかで歌っててもこう重要な単語の時に大体音が高くなるように作曲者は考えるんですよね。だからまあ、そうですね、昨日僕は、チキンカツを食べましたっていう時に、チキンカツっていうその重要な情報があるんで、昨日僕はチキンカツを食べましたっていうふうに、そこだけ音高くするだけで聞き応えがあるんですよね。あとはスピード、絶対に聞き取ってほしい情報はやっぱりゆっくり言いますよね。例えばこうレストランのこう電話予約をするときに必ず名前と電話番号を聞かれますよね。もうそれを確実に言うようにするんですよね。普段の自分の話し方が早いのか遅いのかは置いといて、相手が嫌にならない程度のギリギリを攻めるぐらいのゆっくりにするわけですよね。でとりわけ僕は本名の名字がとても珍しいので、そこで毎回苦労するんですけど電話ね、電話番号とかも本当に数字1個ずつ区切った方がいいと思いますね。080ぐらいでいいと思いますよ。相手がペンで書き取る時間もあるので、これぐらいでちょうどいいんじゃないかなって思ってますね。であと強弱ね、相手がドキッとする話し方とかもこれでできると思います。例えばそうね、結構野菜不足が気になるところだけど、まあ毎日毎日ちゃんと野菜ジュースを1日1本飲んでるから大丈夫とか思ってたら大間違いだみたいな感じ。そこの強弱っていうところもやっぱり抑揚っていう風にねカラオケでは言われますけど、その抑揚っていうのはやっぱりそれがあることによってその聞き応えがあるというかね、実際のその話し声という聴覚芸術、聴覚情報をより豊かに充実したものにしてくれるわけですよね。あと一つ音楽記号にはスタッカートっていうものがあります。ドレミっていう音符の上に一個ずつスタッカートがついてたらドレミっていう風に区切るんですよね。短く切るっていう風にこう中学校の時に、教わった人もいるかもしれないけれど、で普通はまあ息継ぎとかしない限りは滑らかにねこう話し声作っていくと思うんですけど、ただ例えばその聞き慣れない単語とかを相手に話し声だけで伝えなきゃいけない時っていうのは、このスタッカートみたいな話し方は結構僕はおすすめです。例えば僕好きなクラシック作曲家の一人でシュニトテっていうのがいるんですけど、ロシアの作曲家だったかな。でも聞き取れないじゃないですか、シュニトテなんて。だから一個ずつ言うんです、音節一個ずつ、シュニトケ、 主の湯はちっちゃい湯だよとか言って、うん、主にとけっていう風に一個ずつ言うんですね。そうするとちょっとは伝わりやすくなるっていう風にね。まあ今4つ言ってみましたけど、ピッチ、速さ、強弱、スタッカート、まあこれだけでもかなり聞き手が聞き飽きないような喋り方っていうのは実現できるんじゃないですかね。演奏だってずっと平平凡凡としたただ音を鳴らしてるだけの演奏ってすぐね退屈して眠くなるので、こういう風に表現の幅を広げていくことでよりこう聞き心地の良い喋り方っていうのは結構簡単に実現できるんじゃないかなって思いますね。ちょっとねもう一個だけ紹介したいのがあって、エアジェイさんという方の前に書いていただいたリプライなんですね。この方はすごくね、ポッドキャストのヘビーリスナーで、以前確かこの番組の中でコラボした140字以上のゲイにも最初の方にご出演されていた方だと思います。で、その方がですね僕のこう第21回の、まあ、感想として書いてくださったのがあって、ちょっとそれ紹介しますね。軽い気持ちで聞き始めたらめちゃくちゃ語ってますね。感情というより思考をとてもとても大事にしてるんだなと。普段音楽のことを語っている時も理論で投稿しているので違った視点で眺めることができて面白いですというのをいただいたんですね。なかなか面白くて、あ、ヤイジェイさん ありがとうございます。これすごい嬉しかったです。まあ軽い気持ちでと書いてあるけどそうですよね。まあこの第21回のタイトル、僕の好きなタイプっていうタイトルで配信したやつなんですけど、まあ普通はこう、こういう見た目の人がいいとか、なんかこういう食の好みの人がいいっていう話だと思うじゃないですか。僕、後半20分ずっと精神論ですからね。あれもかなり重すぎた。一時期はね、ついついこう理屈っぽくなってしまうっていうのは、こう自分の悪いところかなって思う時もあったんですよね。やっぱり自信がなくなってるから、まあ、客観的なところにこう、まあ、判断要素を委ねたくなるっていうか、まあまあ、自分の直感を当てにできなくなってたっていうことですね。まあ、それっていうのは一つ芸術活動にとっては相性の良くないもんなのかなとか思うこともあったんですけど、ただある時気づいたのは、なんか他の人よりも深く一個一個の物事考えてるっていう、なんかそういう自分のことがどこか好きだと思うんですよ。だから変えられないんだなって思って、だからまあこういう風にした方がいいっていう、まあ、客観的な価値観と自分の本能的なこういう自分でありたいっていうところが食い違ってる分はもうなんか開き直っちゃうのもいいかなというか。まあ、僕の心の最深部がまた変わっていかないとね、僕が意図的にこうあらなければならないって思って自分を変えていくと、それはそれでまた、すぐにボロが出てしまうかもしれないですよね。テネレッツァ、冒頭で台本を結構こだわっちゃうっていう話をしましたけれど、僕は編集もこだわるんです。収録した後の編集も。で例えばね、前回の第22回でちょっとねオープニングとエンディングをプチ加工しまして、リバーブをつけました。エコーみたいにワンワンワンってこうカラオケみたいに響いてるやつ、あれをちょっとつけてクオリティを上げました。よかったらその前の回とちょっと聞き比べてみてください。なんか僕の所感なんですけれど、この音源編集にこだわる気持ちを持てる人って割と音楽好きな人が多い気がします。もっと一般的な言い方をすると、まあ聞く情報、聴覚情報に対する関心とか興味の具合が他の人よりも強いからだと思うんですね。ちょっとしたクオリティの違いに敏感であるからこそ、そういうところのこだわりが持てるっていうところで、だから例えば僕の中ではポッドキャストの編集がすごい人といったら、ワクワクラジオの森口さんとドサンコ GBA のショコラさんのお二人なんですけど、やっぱそこの二人も あのとてもコンピュータ音楽精通してますから、そういうことなんだろうなってちょっと思いましたね。まあ僕はその音源編集の方はあの知識の量には限界があるんですけど、まあまあそれでも最初よりは上手くなったと思いますよ。あのリバーブのかけ方も あとオートメーションの使い方も分かったし、そこはまああのね、時間をかけた分だけおのずと知識の量は増えていくんだなっていうのを思いましたけど、ただもともとまあ作曲の理論の方はまあ自分の専門分野であるところもあって、あのねちょっとねくだらない話かもしれないんだけどさ、まあ第14回以降で使ってる2つ目のエンディングテーマね、であれの構想部分ね、歌い終わった後の残りの部分、あそこを一番こだわったんです、あの曲は、まあ、曲名もつけてないんだけどね、あの2番目のエンディングで、まあ、どんなところをこだわったのかっていうのを、まあ、簡単に説明してみますと、
まず歌い終わりの音っていうところが、まあ、シワの打点改善してるんですよね。でそこのところから、反復進行を開始するんですけど、バスを順次進行で1個ずつ降りてくるっていう風にするために展開形を考えました。で2の5度と来て、その次に同種調調の6度に行きました。でそれでバスが1個ずつ上がってきて、でラに差し掛かったときにそれをまた半を上げるんですね。でそうすることによってその同種調調 R1 の、2度5度ですね。でその後が最大のポイントで、とても遠い調に行くんですね、遠隔調に行くんですけど、バスもね、ラのシャープからラのフラットに行ったので、こんな10増1度加工なんてほぼないです。ただその急激な転調というところですね、僕はメロディーのデクエンツを徹底することによってなんとか和らげることができました。ここが一番のポイントです。でね、このフィス以降のところは僕は12面体のサイコロを使ってそれで、この音いけそうだなっていうので決めてたんですね。まあ、そこのところまた決定要素の外部になってるんですけど、で、まあ、サイコロ振りながらバスの部分を決めて、でいい感じに、最初の前奏と同じ、デールワー の家族音に行き着きましたので、で、まあ、そこのところを、順子に魚道のアート6にしといて、で最後、それまで一回も使うことのなかったアコースティックギターの、シワーの7で終わりというのはこういう感じですね。
まあ本当はこれ以外にもね語りたいところはありますけど、まあちょっとさすがにこの辺にしておきましょう。テネレッツァ、前にこの番組のアカウントを使って、スペースをしたことがあるんですが、その時にまあちょろっとこう中村さんもやってきたんですよ。 140G 以上のゲイのすごくお久しぶりで嬉しかったんですけど、でその時にちょっと再生回数がリスナーに見えないっていう話をしたんですね。でまあ僕としてはその、まあ、再生回数が多かったり少なかったりするっていうところで、なんかそれをこうリスナーさんが、まあ、1番から10番に聞いていくんじゃなくって、あ、じゃあこっち先に聞いてみようかなっていう風に、まあ、ちょっとこう、まあ、自分で選ぶ楽しさもそこにあるのかなっていう風なことを言ったら、中村さんとしてはそのこう客観的にこれが人気っていうところが、その個人のあこれ聞いてみたいっていう気持ちをちょっと薄めてしまうんじゃないかっていう意見を言ってて、それで僕すごい納得したんですよ。そうかそうだなって思って、 YouTube とかでほらチャンネルの画面で、その動画を人気順にソートすることができますよね。であれでまあ再生回数が多いやつを見て、あ、じゃあこれから見てみようかなっていう気になることもあるんですけど、ただまあ質の良い動画が再生回数が多いっていう風なことじゃないかもしれないんですよね。結構その行列に並びたい人とかはみんな聞いてるから、じゃあ自分も見てみようみたいななんかそういう感じかもしれないし、意外とさ、ファミレスのメニューとかでもなんか当店人気ナンバーワンって書いてあるから、じゃあ頼んでみようって思って食べたらあんまり好みじゃなかったかなみたいな、なんかそういう周りがどうこうというよりも自分が何がその時に食べたいかっていう主観だけで本能だけで選んだ時の方が良い結果が待ってるということがすごく多いと思うんですよ。だから確かに再生回数が表示されないことによって、自分の中の好き嫌いっていうところのそのなんか気持ちが左右されないというか、まあそういうところがあるから再生回数が表示されてないことっていうのは実はメリットが大きかったのかなっていうふうにその時は考えました。ただこの間、まあこの間といっても結構前か、まあ、先ほどもちょっと登場したうつ芸の高橋さんですね。まあまあ高橋さんが今ルプラジになってますけど、うつ芸の最後から2番目か3番目ぐらいのエピソードで再生回数が多かった、まあ、エピソードを堂々と発表してらっしゃって、うわーすげーって思ったんですけど、いやあの回結構ね良かったんですよ。高橋さんって 編集しないで、ポッドキャストを出すっていう風なことにずっと貫いてて、で第3位とかいう時もこうチャラみたいな、効果音とかつけずに全部、効果音サウンドエフェクトもう含めて口でデデデンとかやってるのを聞いて、なんかそれが笑っちゃってさ面白くなっちゃったってのをちょっと思い出しましたけど、はい。まあでもそれはそれで、あ、これをね、みんな聞いてるんだったらまあ聞いてみようっていう風な、まあそのエピソードの数も多かったので、それでまあところどころ取り出すことができたっていうのは、リスナーにとっては面白い情報なのかなっていうところもやっぱり思ったんですよね。それで、うつげーさんのまあプチオマージュとして、今からやってみたいと思います。いきましょう。ゲイティッサテネレッサ過去回再生回数ランキング上位5位をセキララに発表しちゃうよ。さあ、ということで、2020年12月からスタートしたこちらのゲイティサテネツサというポッドキャスト番組、リスナーさんに多く再生されたらどの回だったのか、今年の10月9日現在での再生回数とともにこれより発表したいと思います。皆さん気になりますよね、気になりますよね、気にならないと言わせねえからね。それでは早速参りましょう。第5位再生回数291回、第22回ゲイの健全リアルを振り返る。さあ、こちらなかなかインパクトがありましたよね。まあ健全リアルなので、まあその下ネタではないんだけれど、やっぱりこう、まあ、ゲストでお呼びしたシンタさんの体験談がそのかなり親近感が湧くものが多かったのかなって思うんですよね。まあ、食の好みでも、まあ、ジムトレーナーさんとのことでも、僕は結構こういろいろ難しく考えちゃうところがあって、それでなんか話が入り組んじゃうところがあるので、なんかそれをこう、シンタさんが入ることによってより多くの人に、聞きやすい形に調整してくださったのかなっていう感じはありますね。あとは第21回以降ですね、まあ、番組の一部っていうのを、ツイッターでまあその抜粋して CM みたいにして、流してたんですよね。なんかそれも結構効果あったのかなと思って、固定ツイートとして上げてる時間が長かったので、そこでこういろんな方に、認知していただいたのかなと思うんですよね。うん、まあ、あとはその他のポッドキャストでもそうですけど、まあリアルあるあるっていうのをなんかみんな結構話すんですよね、ゲイポって。なんかそのあ、わかるなっていう、なんかそのあるあるネタをみんな求めてるのかなっていう、なんかね、こう自分よりもすごい人をなんか崇めるみたいな、なんかそういうメディアとの向き合い方は多分一昔前に終わってて、今なんか需要があるのは別に特別すごいわけでもなくって、なんかこう強い共感を生み出せるものだと思うんですよね。そのあ、この話してる人は自分のすごい考え方近いし、なんか何か等身大の要素みたいなの感じるなっていう感じ。だからそういう上位階級を求めるんじゃなくって、仲間意識っていうところが一つこう今のね、そのまあ、世の中の人気っていうところとつながってるのかなっていう、まあ、例えばこうポッドキャスト全体で言うとオーバーザサウン、まあ、めちゃめちゃ人気ですけど、あれもこう2人が特別すごい、いやお二人とてもすごいと思いますけど、話してる内容自体は日常的でよくあるやつ、あー、わかるわかるっていう風にできるやつっていうのをみんな求めてるのかなっていう風に思ったんですよね。そういう意味ではこの、まあ、第22回というのはとても良かったのかなというふうに思います。さあ、続いて参りましょう。3位と4位がね、同率なんですけど、まあこれも、一つずついっていきましょう。ではいきます。第3位再生回数318回、第2回両親にゲイがバレた話。これはなかなかシビアな話ですよね。カミングアウトっていうのは本当にもうこっち界隈みんなの悩みですよね。しかも親というのはこの世界で一番カミングアウトしにくい相手です、またはバレては困る相手だと思うんですね。親からすれば あの一番近しいからこそ真っ先に教えてほしいって思うかもしれないけど、やっぱり当事者からすると一番近くて大切な存在だからこそ自分の本当の姿というものを正直に話すことが怖くて怖くて仕方がないんです。ただまあこれをちゃんと喋るっていうのがね、まあこういかにもこう、まあ、ゲイのラジオ番組っぽいからかなっていうふうに思ってて、うん、そしてまあ第1回の内容がね、あの僕がどうやって、ゲイを自覚するに至ったのかっていう、まあ、そこのいきさつを語ってましたから、あのそことこう続けて、聞いてくださった方はですね、まあ、1と2がセットで、まあ、僕がどういうふうなこう、まあ、ゲイとしての歩みだったのかなっていうのを知ってもらうことにはなったのかなって思いますね。まあ、実際この1と2を聞いて、境遇が似てるっていう風なところで何かこう、まあ、ちょっとしたこう救いになりましたみたいなお便りをもらったこともあったので、なんかこう、まあ、何か自分の悩みというところが完全に解決するわけではないんですけど、そのちょっと共感できるっていうところ、あ、この悩みはこの感覚は自分だけではなかったんだっていう、他にも自分と同じことを考えてる人がいるっていう、その事実を知るだけでなんか少しは救われるんですよね。その少し救われるっていうのを大切にしていきたいと思います。ではそしてもう一つ、第3位タイですね。はい、いきます。第3位、再生回数318回、第21回、激白平田恵美の好きなタイプ。これはね、こう自分と比較する目的で、聞いてくれた人もいるかもしれないですよね。そんなところ気にしないよっていうのもあれば、ああ自分も同じだなこれはっていうふうに思うところもあったかもしれないですね。あとは単純にですね、あのいろいろまあこの僕ね、音源編集するときにガレッジバンドっていう、まあ、MacBook に入ってるやつを使うんですけど、その使い方の勝手がよく分かってきて、まあクオリティが上がって聞きやすくなったところもあったのかもしれないです。あとはまあこれを言っちゃうとちょっとなんか図に乗ってる感じになるかもしれないけど、意外とその リスナーさんが僕に興味を持ってるのかなっていう、なんかそれはないと思うけど、なんかなんていうのかな、自分が気になってる人の好きなタイプなんか知りたいじゃないですか。まあそんなことないと思うけど、まあうん、まあ可能性としてまあもしかしたらっていうふうにはまあ思っとくことに知っておきましょう。はい、すいません。では続いていきましょう。第2位、再生回数364回、第12回、挿入から射精まで平均6分らしい。これはまあ8割方ネーミングでしょう。なんか我ながらなかなかインパクトのあるこうエピソードタイトルをつけてしまったなというふうに思って、まあこれにつられて聞いてみた人がいるのかもね。まあ内容もね、早漏と治療について僕が調べたことをもとに熱く語るっていう内容だったから。まあ下ネタ好きの人には受けたかな。でもその笑い話でもないと思うんですよね、これって。早漏とか治療とかいう問題っていうのは意外と多くの人が悩んでる。そしてこういうデリケートな話題っていうのはなかなか恥ずかしくて、親しい仲の人であったとしても相談しにくいわけですよね。だからこそこういう、ところで何か僕としては割と淡々と喋ったつもりだったんですけど、まあそれが良かったかもしれないですね。はい、それではお待たせしました。第1位、このラジオの中で一番再生回数が多かったものを発表します。いきます。再生回数411回、第1回、自己紹介。まあこれは単純に最初だからっていうのがまあ大きいとは思いますけどね。高橋さんも同じこと言ってたけど。まあこのゲイテネをまあ聞いてみようかってなった時に、まあ多くの人がとりあえず再生するのは第1回じゃないですかね。まああとはこう内容っ ていうか、まあ、概要欄に少し、書いてたところを見てくださったなら、まあ、僕がどうやって自分はゲイなんだっていうことを知ったのかっていう、まあ、その一冊に関してね、まあ、気になるなと思う人も一部いたのかもしれない。あとはまあ普通に他のエピソードに比べると時間が短いんですよ。この第1回は18分しかない。だからこそ の気軽に聞ける感じがあったのかもしれないですね。ということで、ランキングを発表してみました。いかがだったでしょうか。まあ、もちろん再生回数が多かったからそれがこうこちらの、おすすめと結びついてるっていうわけでもないけれど、でもまあ一つこう、そうだな、まあ、あんまりこう過去の、配信回を聞いたことがなかった方にとってはね、一つそういうのを過去に配信してたんだなっていうこと、まあお知らせすることにもなるのかなっていうふうには思います。さあというわけで、番組が始まってから一人で何分喋ってんだよっていう感じなんだけど、はい、じゃあまあ前半はこれぐらいにしとこうかなというふうに思います。もしよかったら後半も聞いてみてくださいね。
テネレッツァ。